それでは申命記ですね、申命記の13章の18節を開いてください。午後の礼拝では12章から15章までを学びますけれども、今注目したいのは13章の18節です。あなたは必ずあなたの神主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じるすべての主の命令を守り、あなたの神主が正しいと見られることを行わなければならない。今日のメッセージの題が主が正しいと見られることということですけれども、今申命記の学びをしていて、約束の地において守らなければいけない神からの命令をモーセが教えています。そして、今日の学びから12章から具体的なそのイスラエルの約束の地における生活の中での戒めを見ていきます。12章の中には動物の生贄を捧げるところが一つの場所、主が選ばれる一つの場所になるということを命じられています。主なる神を礼拝すればどこででも捧げていいではないかと思うかもしれないんですけれども、そうではないよと神は言われるんですね。11節を見ると、あなた方の神主が皆を住まわせるために選ぶ場所へ私があなたに命じるすべてのものを持っていかなければならない。このようにモーセは強調しています。で、事実歴史書を見ますと、イスラエルはシロというところで幕屋を張って、そしてずっと後に今度はダビデによってエルサレムに幕屋が張られ、ソロモンが神殿を建築して、後はエルサレムが神がご自分の名前を住まわせている場所となったわけなんですね。そしてその後にですね、肉は自分の住まいで自由に食べてよいという話が来るんですね。その礼拝目的でなければ、その生贄を捧げるということでなければ、肉を食べるという目的であれば食べていいんですけれども、血は食べてはならないと、つまり血がついたままの肉を食べてはならないという強い戒めを行っています。その血は地に、血っていうのは地面に注ぎ出さなければならないとも書いてあるんですね。そして12章の25節を見ますと、血を食べてはならない、あなたも後の子孫も幸せになるためである、あなたは主が正しいと見られることを行わなければならない。また同じ言い回しが出てきます。主が正しいと見られることを行わなければならない。なんで血のついたままの肉を食べてはならないのか、ちょっとレアとかミディアムとかありますよね、ああいうものをなんで食べてはならないのかですね。そのイスラエルに行くとですね、マクドナルドに行ったらまずいんですね。で、どのビーフ、いわゆるビーフを食べるとですね、まずいんですよ。なぜかというとですね、もう血をですね、ものすごいしっかりと取っているので、そのパサパサになっちゃうんですよね。だからそういうのもなんで取る必要があるのかという疑問をですね、そこまでする必要があるのかという疑問を私たちは抱いてしまうわけなんです。けれども、モーセは主が正しいと見られることを行わなければならない、私たちが正しいと思うことではなくて、各々がこれが正しいんだというふうに感じることではなくて、主が正しいと言われること、私たちが理解できなくても正しいと思われることを行わなければならない、とこう強調されているんです。で、13章に入りますとですね、今度はですね、偽預言者が出てきて、そしてそれに気をつけるようにという警告が書いてあります。なぜならば、偽預言者は印や不思議を行うんですね。印や不思議を見るからには、これは神からのものであるというふうな強い促しを受けてしまいます。けれども、モーセはこう戒めているんですね。13章の3節を見ると、 その預言者、夢見る者の言葉に従ってはならない。あなた方の神主は、あなた方をのが心を尽くし、精神を尽くし、本当にあなた方の神、主を愛するかどうかを知るために、あなた方を試みておられるからであると。で、私、恥ずかしいんですけれども、過去に、信仰を持って間もない頃に、キリスト教の異端の団体に引き込まれそうになったことがあります。で、そこにいる人たちはとても優しくてですね、で、そこにいるとですね、気持ちが良くなった。で、ほとんどの人が異言を語ります。その自分たちが理解できない言葉をですね、持って祈ってるんです。で、そして今度は予言も行って、また幻も見るんです。そして韓国から派遣されていた指導者の韓国人の牧師っていうか宣教師はですね、私の心の中のことも言い当てました。すごいなって思いますよね。でも少しずつあれって思うことが起こり始めました。例えば彼がその宣教師が祈ったんです。日本を乗っ取る計画をしているのでよろしくというような祈りをしました。私はおかしいな、イエス様はどう祈られたか、私の願いではなくて父があなたが願われるように、自分ではなく神の御心がなるように、全く正反対の祈りをしてたんですね。そしてついにその教えを聞いていくうちに、三位一体の教えを否定する、その父なる神、子なるキリスト、そして聖霊なる神、三つにして一つである唯一の神、これを否定し始めたんですね。で、私の思いは混乱しました。数多くの奇跡や印を見ていて、なんでこんなに熱心に教会に通って祈ってもいるのに、これらが皆偽物なのかという混乱があったんですね。けれども心を尽くして精神を尽くして主を愛しなさい、自分で見たこと心で感じたことに従わずに、神様が言われていることに従わなければいけないんだ、聖書に書かれている言葉通りに従わなければいけないんだと思って、心で決めて勇気を出してそこを脱出しました。で、モーセは続けてですね、イスラエルの町全体がその他の神々に仕えていくようなことが起こるときには、その町囲み、その町全体を滅ぼさなければいけないことを命じているんです。13章の16節と17節の前半読みます。そのすべての略奪物を広場の中央に集め、その町と略奪物のすべてをあなたの神主への焼き尽くす生贄として火で焼かなければならない。その町は永久に廃墟となり、再建されることはない。この聖絶のものは何一つ自分のものにしてはならない。いかがですか？普通に考えれば、そこまで徹底的に滅ぼす必要はないのではないか、というふうに思います。私たちの感覚ですと。それ当時の人の感覚ですと、略奪物を一切取らない戦争ってありえないんですよ。今でさえ近現代戦ですと、きちんと政府が国民の税金から集めた税金によって給料を出すわけなんですよね。今の自衛隊の人ももちろん国の税金による給料から、その税金のお金によって、その給料によって賄われているわけですよね。けれども当時は略奪物がその給料になります。ですから必ず取るわけなんですよ。必ず持っていくわけなんですよ。でもそれがないけれども、18節ではこう書いてあるんです。あなたは必ずあなたの神主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じるすべての主の命令を守り、あなたの神主が正しいと見られることを行わなければならない。わかりましたか？私たちの目には正しいと思うことがあっても、でも神が正しいと言われていることを、神がこうしなさいと言われていることを、 それを選び取っていきなさい、これに従っていきなさいと書いてあるわけなんです。で、聖書の中にはこの2つの原則が書いてあります。ソロモンという人は本当に知恵に満ちた、神様から知恵が与えられて国を治め、繁栄していた国を治めていたわけですけれども、彼が箴言というものを書いたわけですね。で、そこで彼がこう言ってます。3章の5節と6節で、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこに置いても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。主により頼んで自分の悟り、これ理解ですよね、自分の理解に頼るな。そして主を全てのところで認めていけば、神があなたの道をまっすぐにしてくださるよと。その反対も教えています。箴言の14章の12節にこう書いてあります。人の目にはまっすぐに見える道がある、その道の終わりは死の道である。私たちはこれ絶対に正しい、これをやるべきである、真摯になって真面目になって考えてそれを行ったとしても、実は死の道、死に至る道なんだよということも書いてある。そして21章の2節にはこう書いてあります。人は自分の道は皆正しいと思う、しかし主は心の人の内を値打ちを図られる。いかがですか、私たち自分の道が皆正しいと思ってるんですよ。けれどもその人の心の内を図られる、つまりですね、自分が自分のこと分かってないということですよね。でも神がそれを図ってくださる、明らかにしてくださるという主が正しいと見られることがあって、私たちは理解ができないんだけれども主により頼んでそれを選び取っていく。また逆に自分の目に見えること、正しいと思うことっていうのはあるんだけれども、そこには限界があり、または歪められているとか、いろいろあるわけなんですよ。で、私たちが何かを選択し決断をしていくときに、そのこれが従うべき指針だと思っている要素がいくつかあります。で、何かその大切なことをね、決断しなければいけない、意思決定をしなければいけないときに拠り所にしていくもの、まあ、代表的なものを挙げますと、今回はですね3つ挙げますけれども、1つが経験ですね、経験、もう1つが知性で、3つ目が言い伝え、あるいは伝承と言ったらいいでしょうか。私たちが何か行動を決めるときに、今までの経験に基づいて次の行動を決めていく。経験がないところに行くには勇気と信仰がいりますよね。で、次に2つ目の知性は、納得していくことを選び取っていくわけですね。知性または理性を働かせていくわけなんです。で、3つ目の伝承についてはですね、先人が残してくれている遺産というものがあります。前例がそういうものであるから、または他の人たちがその道を選んでいるからという判断をしていくわけです。自分は分からないけども、他の人たちがこれを行っていった、で、これがもうずっと行われている、だからです。これが伝統とか言い伝えと呼ばれるものですよね。で、この一つ一つの要素は決して悪いものではありません。むしろないがしろにしてはいけないもの、大切なものであります。けれども聖書の中ではそれよりももっと大切なものがあるんだよ、それが主が正しいと見られると書いてあった神の命令、神の言葉なんだよということなんですね。まず経験から見てみたいと思います。私たちが御霊の神聖、神の聖霊によって新しく生まれるということを経なければ天国に入ることはできない、神の国に入ることはできない、これはまさに経験ですよね。経験です。英語で言ったら born again、 先ほど見せた人はどうしたら新しく生まれることができるでしょうか。この経験がなかったら 神の国に入ることはできない。そして復活の主に出会う、これも体験であります。生きている主とお会いするという体験があります。聖霊の賜物も聖霊の実もみんな経験ですね。聖霊が与えてくださるその力、能力というものも、例えば知識の言葉とか知恵の言葉、予言、信仰、癒し、威厳、これみんな経験になっていきます。聖霊の実は愛ですね。喜び、平安、親切、寛容、善意、自制、これらも経験であって体験であって、私たちの礼拝は形式とか知識ではなくて、霊と誠によって礼拝しなければいけないとイエス様言われました。霊、誠、真実をもって礼拝しなければならないとイエス様は言われました。じゃあこういう経験とか、いろんなこの神様のこの与えてくださったものによって初めてキリスト者だってわかるんでしょうかね。何か感情的に高揚したから私は御霊によって新しく生まれたという指針になるんでしょうか。劇的な体験をしたから私は天国に入ることができるという確証を得たんでしょうか。で、多くの人の悩みの中で、私は劇的な体験してないんですけれども、感じられてないんですけれども、自分はその真理は知っていないんじゃないですかというふうに思って悩んでしまうんです。救いの条件、何をもって救われるのかというときに、そのような感覚とか感情であるとか、それは書いてないんですよね。ローマの10章の9節から11節を見ると、そのキリストについての神の言葉を心で信じて、そして口で言い表す、イエス・キリストがあなたの罪のために十字架につけられたんだよ、そして3日目によみがえられたんだよ、キリストが死者の中からよみがえったということを心で信じて、そしてイエスが主である、イエス様を私はこれから人生の主人にしていきますよ、中心にしていきますよということを心で、口で言い表せば、そしたら救われるとはっきりと書いてあるんです。劇的な体験がなくても劇的な救いを手にすることはできるんですね。で、逆に劇的な体験があっても呪われたままでいることもありえるんです。使徒パウルがこう言いました。ガラティアの一章の8節、しかし私であろうと天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。この呪われるという言葉、アナテマと書きますけれども、言ってますが、ギリシャ語でこれはですね、地獄行きっていう強い言葉です。この言葉をパウロが話していた時に、ガラティアという教会では信じるだけでは救いには不十分である、信じて割礼を受けて律法を守ることによって義と認められる、つまり信仰のみならず信じて行いを加えることによって、それで義と認められる、神様から正しいと認められる、つまり神の国に入ることができると救われるという、そういうユダヤ主義といいますが、ユダヤ主義という異端が入り込んでいたんですね。で、これを私たちが話したとしても、御使い、天使が話したとしても、誰が言ったとしても、この異なる福音と呼んではいけないですよね。でも異なる福音を述べ伝えていたら呪われるべきであると言ったんです。もし今晩皆さんが寝ている時に突如として寝室が光に包まれて、そのベッドの横に天使が座っていたとします。そして天使が皆さんに語りかけます。主イエスを信じていなさい、そしてあなたは一生涯ロゴスクリスチャンフェローシップに使いなさい、その使えていったらあなたは救いの道を得ることになりますと語ったとします。素晴らしい啓示です。教会に、この教会に一生涯使えることが救いの道に行くなんて、なんて祝福された言葉でしょうと皆さんが思ったとしたら、ブー、呪われたものなんですよ。地獄行きなんです。祝福ではなく呪いなんです。天使との出会いがあり、恍惚状態になり、その時がいかに休まる時、 安息の時であったとしてもですね、イエス・キリストを信じる信仰以外に救われる条件を付け加えるのは福音とは全く違う異質のものになって、人を天国どころか地獄に行く最善の道を提供していることになるわけ。最短の道ですね、最善ではない、最短の道を提供していることになるわけなんです。私たちの感覚や感情というのは騙しやすいんです。ある人はこう言います。神は目で見ることができないから信じることはできない。私は驚くんですね、この発言には。この世の中で目で見えないものがあまりにもたくさんあるのに、その実在を疑うことってできない。空気どうですか、風どうですか、電波どうですか。目で見ているものしか信じられないっていうのはちょっと私は信じられないですね。そして目で見ているものにそんなに強い確信を抱けるんですか。今私たちが見ているものが絶対真理なんでしょうか。使徒ヨハネは第一の手紙の中で何々と言うならという言葉を多用しているんですね。第一ヨハネの1章の6節にこう書いてありますが、もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行っていません。私は神様と愛してますと言いながらですね、私は神様と一緒にいますと言いながら罪の中に生きていると。そしたら偽りなんだよ。であとは一章の8節には、もし罪がないと言うなら私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。罪は、私は罪人と言わないでくださいよと、私にそんな悪いことしてませんよと言ったら自分を欺いている。こう言うならこうであると、欺いてるよと、というふうに自分が見ていること、感じていること、聞いていることが偽りであることも多いんですね。何をしているか自分で分かってないっていう時が多いんです。だから私たちは自分たちが体験したもの以上に確かなものを知っていく必要があります。使徒ペテロはヨハネとヤコブと共にイエス様が変貌した、その見姿が変わった様子を見ました。高い山に登ってですね、イエス様がクリーニングでこの、きれいにしたこのシーツ以上に白い姿で輝きに変わっていって、そしてそこではモーセとエリアがいてですね、そしてエルサレムに行って十字架につけられる話をしていたんですけれども、でそのことを私は目撃したのですと。イエス・キリストの栄光の姿がまた見ることができる、つまり再臨、イエス様再び戻ってくることについて私はもうその栄光の姿を目撃してるんだって話を第二の手紙でしています。一章の16節から18節にこう書いてあります。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、おごそかな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。目撃してるんですね。目撃ほども確かなものないと思うじゃないですか。けれども彼は続けてこう言ってるんです。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなたの心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。自分が目撃したもの以上にさらに確かなのは予言の言葉だ、神の言葉だと言っているんです。これだけペテロは神の予言に確信を持っていました。事実イエス様が初めに来られた時に、旧約聖書の中に書かれているキリストについての予言は300以上が成就されたと言われています。数箇所の予言が一人の人物を通して偶然にその通りになる確率っていうのは非常に少ないんですよ。 でこれが300以上になったら天文学的な数字の確率の低さになります。そしてキリストが再び来られることについては1500以上の予言があると言われているんですね。だからイエス様は戻って来られるんだよ。見てないですよね。でも主が正しいと見られることを信じていくんです。では次に知性を考えてみたいと思います。知性を与えられたのは主ご自身です。キリスト教は知性を否定する宗教ではなく、むしろ知性や論理の源である主を崇めています。イザヤはユダにいる人々にこう呼びかけたんです。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。罪が洗い清められることを論じ合っていこう。これは理にかなっているんだよ。神様のもとに近づく、その道が与えられているんだよ。論じていく。パウロも福音を伝えた時には論じ論証し、論爆しました。けれども知性、その自分がこれが最もだと考えることが完璧なものであるのか、これが一番大事なのかというと違う。知性には私たちは限りが出てると言ったらいいでしょうか。論理的に考えられなくなってしまっている人間の姿があるんですね。ローマの1章の21節から23節にこう書いてあります。というのは彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見境を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。思いが虚しくなった、心が暗くなっている、知性が暗くなっている、自分が知者と言っていながら愚かなことをしているということでありますが、私たちは実際に非常に優れた学者が最も愚かなことをする姿を見ることができるわけなんです。誰が見てもこれやっちゃまずいのにということを行っている。まだまことしやかに知識を並べ立てているんですけれども、その結果出てくる結論というのがもう誰が見てもこれ変じゃないのっていうことを言っている。もちろん真摯に真理を探求している学者さんたちは多いですけれども、むしろその真摯さ、真面目さがかえって物事を見えなくしているということがあるわけなんですね。で、神はこの世の人の知恵だと言われているものを愚かなものにするために、ご自分の知恵を愚かだと見えるものによって表したと。ちょっと複雑なんですが、それが十字架の言葉なんですけれども、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して、信じる者を救おうと定められたのです。私たちが語っている福音の言葉、こうやって私たちが集まってそして福音を伝えていこうとする宣教の言葉というのは、世の基準に従えば愚かに見えます。でも本当はこの世の学者が、世界の学者がより集まって世界を解決させていこうと解明することがしようとしてもできない知恵がこの言葉には詰まってるんです。本来ならば世界の学者が集まるシンポジウムで披露をしてもおかしくない知恵があり、国連の決議でイエス・キリストこそが主の主、王の王であると宣言し、そして全世界の同時中継で各国の指導者が決議の履行を国民に命じていく、そういう内容の知恵なんです。 けれども主はあえて私たちのような普通の人々を用いて極めて不効率に見える宣教を用いるように定められた。なぜか神様はこの世の知恵や権力者にいかに知恵がないかということを教えるためなんだと言ってるんですね。で、十字架の言葉だけではなく神のご計画の奥義を神様は与えてくださってるんですが、御霊の神聖を経験した人のみが初めて知り得るんだよということを言っています。第一コリントの2章の13節から16節、この賜物について話すには人の知恵に教えられた言葉を用いず御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉を持って御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。御霊を受けている人は全てのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。聖書の言葉は御霊によってのみしか解き明かすことができないよ。だから御霊によって書かれたんですけれども、神の霊感によって書かれたんですが、解釈も理解も御霊によらなければできないんだよと。つまりまずこの言葉を知りたかったら新しく御霊によって生まれなければいけないんだよ。で、御霊の人はキリストの思いを持っているということなんですね。じれったくなる時があります。この聖書の言葉、神様の言葉、これを伝えている時に小中学校の国語力があれば理解できることが理解してもらえないという現実があるんです。いや、教育が足りないからっていう言葉をね、多くの人は言うんですね。開けていないから、開花されてないから、学者でもわからないんですよ。なんでかな、こんなにはっきり書いてあるのに、そして福音の真理になると非常に感情的になって非論理的になる。他の面においては非常に明晰にこの理論論理立てて考えられる人がですね、こと福音の真理になるとものすごいこうわけのわからないことを言い始める。で、それが御霊によってしか悟ることができないんだということなんです。だから知性が全てじゃないんですよ。知性は神様が与えてもらった、いただいたものなんですけれども、神の言葉がそれを上回ってるんだよということであります。で、次に最後に言い伝えなんですが、これも大事ですね。モーセはまさにこの申命記において言い伝えてるんですね。子孫に伝えていきなさいとも言ってます。だから自分が今いるイスラエルの人たちのみならず、そのイスラエルの人たちがそのモーセの言葉を今度は次の世代に伝えていくように命じています。そして私たちが今やってるのはまさに2000年前に人たちが行いなさいと言ってる言い伝えを守ってるんです。パウロがコリントにいる人々がパウロの言い伝えを固く守っていることを褒めています。トラディションですね、伝統という言葉を聞くと私たちは拒否反応を起こす人もいるかもしれません。けれども事実、私たちは今は使徒たちの教えを固く持っている。この使徒たちがモーセと同じように神からの言葉、イエス・キリストの証言をしていることを知っていますので、この使徒たちの教えそのものが神の言葉であることを知っているから、この言い伝えを守っているわけなんですね。そして私がこうやってメッセージの準備、 説教の準備をしているときに、私が主から与えられたもので感じ取ったものだけを話していると言ったら、それは大間違いです。先人たちがいます。何百年もかけて、そして聖書を調べ、その人たちも御霊によって導かれて書かれているものがあって、それに大きく依拠しているわけなんです。キリスト教の中心的な教理は、何百年もかけて聖書を研究してきた生徒たちがいて、そこで教えられてきたもの、例えばイエス・キリストが完全に人であって、かつ神である、これは大きな戦いがありました。神じゃないんだっていう人がいたんです。また人ではなかったとかっていう人もいるわけです。あ、どっちもいるんですけれども、そこで長年の論争の結果、会議の中で宣言された教理が、イエス・キリストは完全に神の性質を 100% 持っていて、完全に人の性質を 100% 持っていたんだと。でも人の言い伝えは時に神の御霊の導きによって知恵の、その時はあったかもしれないけれども、そのまま保持しているためにヘンテコになっている時があるわけですよね。イエス様はパリサイ人たちにこう言いました。あなたは神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。だから言い伝えを守っているがゆえに、かえって神の戒めをなおざりにしている。日本において数多くのしきたりがあります。で、私はですね、日本、アメリカから日本に戻ってきた時にはですね、逆カルチャーショックで嫌だなって思うこともたくさんあったんですね。これ生理的に受け付けられないとか。でもですね、すごく良い面があるんですよね。家族や知り合いの結束を固める役割を果たしている時もあります。もちろん異教ですけれども、もちろん偶像礼拝ですけど、仏式の葬儀でいつも会うことのできない親戚との会合を持つことはできるわけですよね。そして死者を丁重に葬っていくという大事な役目があるわけなんです。でもいいですか、でもですよ、そこにもし参加しなかったり、なんかそこの儀式の中に入っていかなかったらですね、ものすごい非難を言うくせに、あなたは私たち家族のこと考えてないって言うくせに、葬式が終わるともう死んだということが分かっているから相続についての争いをするとかですね、なんだよこれしか預金通帳に入ってないじゃないか、これ俺たちが払うんですかと言ってみたりですね、現実に行われていることですよね。でもしきたりは守んなきゃいけないと思ってるんですよ。前がそうだったからやらなきゃいけないんだと。でもここから解放される必要があります。しきたりがもう一回言います、間違ってるって話じゃないんですよ。それ大事な役目を果たしてるんですけれども、でももっと大事なものがあるよと。それだけだと限界があるよ。もうずっと見てきてますよね。経験もそうですよ、知性もそうですよ、そしてしきたりもそうです。そしてペテロの第一の一章の18節19節にこう書いてあります。ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。先祖から伝わった虚しい生き方、先祖が行っているから、でも中身がない、それから贖い出されたんだよ、それは子羊の血によるんだよ、家族を大事にする、親戚を大事にする、葬式なくてもできるんです、できるんです。生きてるうちに会えばいいんですよ。義理ではないんですよ、今度は恵みによって、ただあなたのことが好きだから来たんだよ。ちょっと待ってよ、なんかあるんじゃないの、隠れてる、なんか違うよ。そういうふうに接することができるのはキリストが なんかそういう紐付きじゃなくて私たちを愛してくださったからできるんですよね。このように私たちは主が正しいと見ていることを選び取っていく責任があります。でこのことを行っていけば私たちはキリストにあってしっかりと根付いて固くしてその信仰を固くして立て上げられてキリストのうちに立て上げられていくことができるようになるわけです。エペソの4章の14節15節にこう書いてあります。それはも私たちがもはや子供ではなくて人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなくむしろ愛を持って真理を語りあらゆる点において成長し頭なるキリストに達することができるためなんです。愛を持って真理を語っていく真理を知っていきましょう。でもそれは愛の中で愛しているがゆえに真理を知っていく愛しているがゆえに真理を語っていくその愛の中で、そしたら私たちは振り回されることがない、もてあそばれることがない、感じることがあって、でもそればかりに引き寄せられたらどんどんどんどんもてあそばれます。そして自分が考えている、そのこれはダメだ、これは違うんじゃないかっていうですね、この理性ばっかりをやったらですね、もうこういう教え、ああいう教えになってくる。そして最後に、しきたりがあったらいつまでも縛られてしまいます。いつまでも縛られます。けれどもそれではなく愛を持って真理を語る中であらゆる点において成長し頭なるキリストつまりキリストの似姿へと変えられていく私たちにとっての素晴らしい最も素晴らしい元来の人間性というのはキリストのうちに隠されています。神様がご自分の形に作ってくださったそれはキリストのうちに隠されているわけですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが私たちにたっとい御言葉を与えてくださり、そして私たちの知性理性や感情やまたは人々が持っているこの経験であるとかその前例であるとか全てのものを超えてあなたが御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがあなたが言われたようにあなたを恐れて、そしてこのような試しを受けても試練を受けてもなおあなたを選び取っていくことができますようにどうか憐れんでください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをさせていただきます。アメン。